こんにちは。最近道の駅にハマっています、桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私はたまにお出かけするとですね、道の駅寄っちゃうタイプでございます。でそこで見つける何この山菜っていうのが結構好きで渋いかもしれないですけど、山菜とか大好きなんですね。板取りとかってわかりますか。塩抜きしてごま油と、なんだろう、めんつゆとかで炒めるだけでめちゃくちゃご飯のお供になる山菜とかがあるんですけど、あれ売ってたらもう即買いですね。で道の駅ってその町その町の雰囲気が違うじゃないですか。でこの前友達と和歌山行ってきたんですけど、和歌山行った時の道の駅はやっぱりこの時期でもみかん系がめっちゃ並んでる。なんで当たりだなって思ったのが和歌山県産のキウイ、最高に美味しかったですっていう、あの何の情報もない私のお話でございました。あなたはどこの道の駅が好きでしょうか。で今日のお話はですね、今もしやってることに意味を見出せてなくって不安な方、聞いていただけたらなと思います。3つの道で解決しましょう。今やってることに意味を見出せないっていう悩みをクリアにすっきりしていきたいなと思います。今やっていることに意味を見出せない時って、たまにやってくると思います。ずっとそのままです、ずっとその時ですっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。就職して今に至るまでずっとそうです、今やってることに全く意味を見出せませんっていう方もいらっしゃるかもしれないです。残念ながら私もそうでした。私はそうでした。就職してから自分の気持ちを奮い立たそうと思って、いやきっとこれが誰かの笑顔につながっているとか、いやきっと私のこの小さな小さな貢献が何か大きなものにつながっているんだって自分で奮い立たすために思い込もうとした時もあったんですけど、やっぱり帰り道とかになんかぼーっと帰ってると、私って何しに来たんだろう今日とか、私って誰かのこのストレス発散の受け皿をするために今日会社にやってきたんだっけ、いや違うはずなんだけどな、うーんとか、もうよくわからなくなっちゃって、目の前の細かい事務処理とか、なんでしょうね、車に乗ったら外勤届みたいなのを出して事後報告して何キロメーター乗りましたとか、ガソリン途中で入れてきましたとか、であとは何か起こった時にお客様対応とか他部署との対応とかでもしっかりメモを残す。でもなんかこれボイスレコーダーで撮ったら一瞬なのに、ちゃんと文章にして、しかも私変な日本語ばっかりだから誤字脱字直しながら、しかも短文にして相手が読みやすい文章にしなきゃいけない、うーめっちゃ時間かかる、あーやりたかったことが全くできてないみたいなこと、そんな一日の終わり方、自分がやりたい仕事にたどり着けなかった時の一日って、私何やってんだろう毎日毎日って思うことだってありました。でもそんな毎日だってきっとかけがえのない自分の人生の二度とやってこない1ページなはずで、間違いないですよね、間違いないですよね。それでもそんな時に自分のメンタルがもうボロボロで、ああ私なんか消えてしまいたいなとか、今やってることに全く意味が見出せないから、なんかもう早くやめたいな、早く逃げたいな、早く違う世界に行ってしまいたいな、なんて現実逃避したくて旅行にお金使っちゃったり、現実逃避したくってよくわからない高価なブランド物買っちゃったりってする時に聞いていただけたらなって思います。で3つの道を考えるっていうワークなんですよ。私これたまにやってます。好きなワークなんですね。そうよくあるのが道じゃなくって今やってることに見出せなかったら、その数珠つなぎで自分がやってる目の前の作業は誰に貢献してるんだろうっていう思いのままに単語を書いていくとか、あとはジャーナリングしてみるとかもすっきりするんですけど、私は何でしょう、ペン、紙とペンを使って机と椅子に座る時間ってなかなか作るのが苦手なんですね。散歩しながら鼻歌歌いながらもやっとしたことを、あかもしれないこうかもしれないで考えてすっきりってするのが好きなタイプなので、今日もよくわからないかもしれないけど3つの道っていうお話 よかったら散歩しながら鼻歌歌いながら一緒にやりましょう。で、一つ目考えたい道はですね、前後の道ってやつです。あなたの前には前後の道が続いているんですよ。前にも後ろにも道があるんですね。で、この後ろにある道っていうのは何かというと、後から来た人が通る予定の道です。で、前にある道っていうのは自分より前に同じような仕事をしてた人たちが作ってくれた道です。そんな風に前後の道ってあります。よくわからない単純作業、これ誰のためになるなっていう、これ誰のためになるの、誰が得するのっていう、よくわからない報告業務とか、これって何のためのルールみたいな、よくわからない声の掛け合いとか、小さな小さな細かい作業とかあるかもしれないですよね。でもそれが生まれたきっかけ、それは自分より前を歩いてきた人たちが作り出したものなんですよね。例えば、私は大学4年間スターバックスコーヒーでアルバイトしてました。めっちゃ楽しかったです。初めは辛かったですけど、ポンコツすぎて使い物にならない自分がかなり辛かったです。でもスターバックスコーヒーって、ミルクを選べるんですよね。ミルクを選べて、普通の牛乳と低脂肪牛乳と無脂肪牛乳、まずこれ牛乳カテゴリーだとこの3つが選べます。で、他にありますよね、オーツミルク、アーモンドミルク、ソイミルクみたいな。これ何かっていうと、牛乳アレルギーの人、牛乳が飲めない人用に変更できるミルクであったり、あとはもう牛乳飲むとちょっと眠くなっちゃう体質なの、私もそうなんですけど、眠くなっちゃう体質なのとか、ちょっと痩せたいからアーモンドとか、鉄分足りてないからタンパク質取りたいからっていう、ちょっと意識高い人が選ぶ。で、あれはわざわざ変更したらドリンクのカップにシールを貼って、で、なおかつ今だったらお客様に引き換え券みたいなレシートタイプのものを渡しています。じゃあこれなんでこれになったかってことなんですよ。私の時にはなかった作業なんですね。パートナーの人からする、そのスターバックスのバリスタさんからすると、作業工程が増えちゃって、なんかもう口頭で良かっただけなのに、なんかめんどくさくないとか。私の時ソイカードっていうのがあって、豆乳ドリンクを頼まれた人にその豆乳カードを渡して、それを今ドリンクと引き換えに、今度ドリンクが完成したらドリンクとその豆乳のカードですね、ソイカードを交換するっていうのをやってたんですね。でもそれも何のために生まれたのかってことですよ。豆乳のドリンク作らなきゃいけないのに間違って牛乳で作ってしまったっていう事件があったとしたら、これ一大事件なわけですよ。アレルギー持ちの人からしたら大変なことですよね。で、それが起こらないために念には念を入れて、どんどんどんどん作業工程が増えていったり、そうやって今目の前の単純作業って、私たちの前を歩いていった人たちが何かしらの、もっとこうやった方がいい、もっとこうやった方が安全だ、もっとこうやった方が後から楽だ、自分の上司とかそれこそ管理職の人たちが後から見やすくなる、だから今私たちはこれをやってるっていう、何らかの理由があってできている業務の方が多かったりするんですよね。でも普段私たちはそれを考えたりしないです。で、ある人にとってはもっとこうやった方がスタイリッシュだよとか、もっとこうやった方がシンプルでミスが減るよっていう思うものがあるじゃないですか。そういう発想が湧く人もいますよね。そう思ったら今度後ろの道ですよね。前後の道の後ろの道、これから自分の後を歩く人たちにどんな道を用意してあげられるかっていうことを考えていくと、今目の前のことをやっている作業が淡々とするんじゃなくって、自分の何か思考が入ったり感情が入ったり、どんどんどんどん変容を遂げていく、その一因に自分が携わるんじゃないかななんても思いました。で、そして2つ目ですね、今やっていることに意味を見出せない時に考えていただきたい2つ目の道はですね、上下の道です。今度は上と下の道です。自分ごとです。自分の上と下の道、必ず私たちはですね、1日たりとも似てるけれども絶対に同じじゃない毎日を生きているんですね。絶対です。これは絶対です。似ているようだけれども絶対に違う毎日を生きています。 細胞レベルで見ていくと、何でしょう、多分秒単位分単位で何かが変わっていったり、何かが生まれたり何かが消えたりしていってるかもしれない。私なんて多分筋肉だいぶ落ちたんですよね、この半年間で。ちょっと焦ってます。だから変わろうとしてます。変わる環境を今自分で無理やり用意しています。ちょっとこれまたご報告させていただきます。ちょっと笑われるかもしれない , 笑われるかもしれないけれども、私の中で変わるために環境を作らなきゃって思ってます。でもこれは自分の中の上下の道を考えているからなんですね。下の道っていうのはこれまで自分が歩いてきた道だと思ってます。私たちは少しずつ上に行ってます。ステップアップしてます。何かを手放したり、何かをまた学んで習得したり、アウトプットして誰かに何かを伝えたり、誰かとの出会いから自分のインプットが増えたり、何か知らしながら私たちは階段を一つ一つ小さな一歩を登っているんですよね。こんな毎日を私たち送ってます。じゃあ目の前のことに意味を見出せないなら、私はですね、いつも自分のこの上下の道、つまりビフォーアフターなんですよ。ビフォーアフターをよく考えてます。例えばビフォーで言うと、昨日だったらまだ大きな変化はないかもしれないんですけど、半年前の自分、1年前の自分から今日の点、その過去の点と今日の点をつなごうとした時に、必ず何か変わってるはずなんですよ。ああ、私この執着手放したなとか、私友達との会話こんな風に変わったなとか、スーパーで元気って声かけられる人増えたなとか、絶対変わってんですよ。スマホの中の写真の1年前を見たって、その1年前の記憶がないかもしれない、記録がないかもしれないですけど、必ず変わるんですね。私も去年の、4月ですよ、めちゃくちゃ不安だったんですね。友達一人もいない小学校に入学して、私も友達いない、娘も友達いない、知り合いいない、同じ幼稚園の子いない、でもそこに通うっていう時にめちゃくちゃ不安でした。でもその時の自分の2023年の4月の自分、一つの点と今年の今の自分点、全然違うんですよ。スーパーに行ったらいいのか悪いのか分かんないけど、だいたいご近所さんがいます。公園に行っても誰かしら友達がいます。あとはいきなりピンポンってやってきて、遊ぼうって遊びに来てくれる友達ができました。参観日の帰りさ、コーヒー行こうよみたいな感じで連れ出せる友達が私にもできました。これって私の中で大きな変化なんですよね。社会的にステップアップしたわけじゃないです。大きく自分が何かを成し遂げて、何か肩書きが1個増えたとか、収入が1桁増えたとか、なんかそういう大きな大きな変化じゃなくって、私の中の日常の小さな豊かな変化、それは必ず変わってるんですよね。だからこそ過去の一点を思うと、私今淡々とやっている目の前のことがあるけれども、その小さな点の連続の中で私は少しずつ変わってるんだっていう変化を感じられると思います。そして上の点ですね。じゃあ1年でここまで変われたなら、1年でここまで自分が心地よくなれたのなら、次の1年はどこに点打とうかなって考えるだけ。そうすると自分の頭の上に黙々って自分のイマジネーションさんがやってきてですね、いろんな映像を想像することができます。来年はもっと不安ゼロにしたいとかじゃなくって、不安を楽しめる状況を作りたいなとか、もっと娘のチャレンジにお付き合いできるようなライフスタイルに移行したいなとか、そんな風に主体的に動き始めることができると思ってます。職場での評価が全てじゃないですし、家庭での誰かからの評価が全てじゃないんですよね。自分が主観的に思って自分のことを見てあげる。そうすると、私これいらない、これは持っておきたい、これは早く捨てたいっていう風に棚卸しが進むと思います。そして今やってることに意味を見出せないっていうモヤモヤがもしあれば、3つ目の道がありますよ。それはですね、背中を見てもらうための道です。自分の背中を見てもらうための道でございます。そう、誰にってなると、自分の後ろ姿を見てくれてるかもなって思う相手です。 よくあるのが、私は娘に見せたい背中を考えて生きていることがあります。でも自分の母親にも見せたいと思っていることがあります。そんな風な感じですね。その人と対面、面と向かって説得したいとか、私はこんな意見持ってますって主張したいとかじゃなくって、自分が別のところに何か一生懸命やっているその後ろ姿を見て、あ、そうなんだねって気づきを与える、ただそれだけだと思うんですけど、後ろ姿は見せたい人いますか？職場の後輩とかでもいいと思うんですよ。友人とかでもいいと思います。あとはいつも応援してくれてる〇〇ちゃんとかいいと思います。で、私はですね、子供に見せたい姿っていうのは、大人めっちゃおもろいでだったり、仕事ってめっちゃ楽しいよだったり、あとは友達増えるって最高よっていう、そんなところを私は見せられたらななんて思ってます。だって小学校に入る時に、友達この子作れるのかなっていう不安とか、友達と仲良くなる方法はね、こうやるんだよ、質問するんだよとか、下の名前で呼んでいいとか聞いてみるんだよとか、そういう、なんでしょうね、マニュアルを教えるんじゃなくって、それよりも私自身が近所の友達こうやって作るんだよっていうのを勝手に見せてれば、あ、なんかママ楽しそうだし、なるほどそうやるんだねって習得すると思っていたんですよね。なので私が口出しするじゃなくって、やる、自分でやるっていうのをこの1年やってみました。で、他にも好きなことに全力になるということ、好きなこと見つけて一生懸命やっていいのよって言いたくなるけど、その好きなことを見つけることが難しかったり、好きなことに本気になるっていうことが自分の中でストップさせてしまうって大人でも多いと思うんですよ。大人も多いと思います。まだ私これやってないからやっちゃダメだとか、私まだ幸せになっちゃダメだとか、いろいろストップかけちゃうことがあるかもしれないんですけど、それをまずは自分が見せちゃう。好きなことって全力でやってた方が面白いとか、全力で何かに取り組むってめっちゃ楽しいよとか、そんな感じですね。そうやって見せてあげたいななんても思いました。で、私は自分の親に対しては、立派な会社員やってなくっても死なんでっていうのを見せたいなって思ってますで、あとは何でしょうね、安定したお給料をもらい続ける、その雇用形態じゃなかったとしても、私豊かに暮らせるよう見せてあげたいなって思ってます。私会社辞めた時すんごい心配されました。すんごい心配されて、なんかもうあんた間違ってるよみたいな感じで言われ、でもなんかもうこの子は本当にって顔に書いてる顔で見つめられましたね親、この子はいくつになっても親を心配させたいのねみたいな感じで思われた顔で、あったなって思ってるんですね。でもそれって私の母親の思い込みですよね。立派な会社にいないと人生終わっちゃうよとか、安定した収入がもらえないと生きてくのに困るよっていう、だから私はそうしないのっていう、自分の母親の思い込みと正論をただ私にぶつけられていただけなんですよね。で、彼女はもう60歳超えちゃっているので、今からほらねって、自分でほらやってみたら分かったでしょうは多分もう言わせたくないと思います。そんなね、そこまでしたら私多分本当に親不孝者って言われそうな、言わない代わりに私が見せてあげられるだけでいいかなって思ってます。ここまでライフスタイル優先させても大丈夫、死なないよっていうのを見せられたらな、なんでも思ってます。そうしていくと、昨日と似たような今日だったとしても、やっている作業が単調だったとしても、これ一体何のためになるんやろっていうことだったとしても、自分の中で何か理由をつけることができて、エネルギーを沸かすことができるって、そう思っているんですね。あなたはいかがですか？前後の道、これまで歩いてきた人がいるからの自分の前に続いている道、そしてこれから歩くであろう私の後ろに続く道、このことを考えてみたり、自分の過去、自分の下にある道、そして自分の上、これから未来の道、これを考えた時どんな思いが湧いてきますか？そしてこの人に見せたいっていう背中、それを見せられる道、 一本新しく開拓していきましょう。ということで今日はこんなお話でございました。ちょっと長くなってしまいましたね。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。心配症さん、一人っ子ママさん、そして心配恐怖症なお子様、繊細なお子様向けにですね、現在マインドフルネス会話術という新しいプロジェクトを今立ち上げております。私は人間関係の学校っていうものを今年から運営を本格的にスタートさせていただこうと考えておりまして、その中の一つ、おしゃべりしてるだけでチャレンジできる子供へ勝手に進化してしまうっていうマインドフルネス会話術の講座を今後提供させていただきたいなって今考えているところなんですね。私自身相当な心配症で、相当気にしいで、自分の子がいつも一人ぼっちじゃないかなとか、心配して心配して心配していろんな質問をしてしまったりとか、子供に求められてない言葉を言ったりとか、もうママには言わないとか、何かやろうって言ってもやだとか、めんどくさいからやらないというとっても消極的な時期があったんですね、うちの娘に。でもこの1年っていうのは私の中で自分が何かを変えるとか、これはもう話さない言葉でいいや、これは私の中で NG ワードにしようとか、この態度は変えてしまおう、この癖私捨てようって、いろんなものを学んだ上で私は自分のことを改善してきたんですね。そうすると勝手に私が私に対してやったことなんですけど、私が娘とおしゃべりしているだけで、私じゃなくて娘が勝手に進化したなっていうのがこの1年、特にこの春ですねの気づきです。非常に消極的で、失敗が怖いから新しいことあんまり好きじゃないとか、友達のグループとかも自分からどんどん行くっていうタイプじゃなくて、習い事とかもなんかもうめんどくさいなとか、特に宿題とか、あとは習い事の練習とかも後回しにするようなタイプだった子なんですけれども、私が変わることで勝手に進化して、自分がやりたいって決めたことを今とことんやって、やったことないけれどもチャレンジしたかったり、すっごくドキドキしそうなコンクールっていう場も自分で選んで自分で挑戦するって決意して、自分で毎日練習自らやっています。でそんな風に勝手に進化できるっていうことが私の中で大きな収穫だったんですね。私がやったことっていうのは特別なことではなくて、本当に本当にシンプルなおしゃべりの質を変えた、話さないことを決めて、これはこんな言い方をしようっていう、ただそのやり方だけなんですよね。でこれはたくさんの方に使っていただきたいなと思っております。で今現在ですね、どんなことが求められているか、どんな悩みをお持ちなのかなっていうことで、ご質問フォームをご用意させていただいておりますので、相談したいな、解決したいことがあるなっていう方は、ぜひともこの音声の概要欄の URL リンクをタップしていただけまして、一番上ですね、マインドフルネス会話術というところからスタートしていただけたら大変ありがたいなと思います。もちろん私と娘も現在進行形な親子なわけで、この先何が起こるか分かりませんし、私よりもこの分野は、これを聞いてくださっている方の方がもう素晴らしく長けてらっしゃるということもあると思うんですね。その時はいろいろ教えてください。私はいつだって育児に自信がありません。でも自信がないからこそ、学んで探求して行動して、これはやらない、これは話さない、この伝え方はしない、ただそれだけで勝手に子供がエネルギーチャージをして、勝手に子供が進化していく、好きなことを見つけてやりたいことをやっていく、勝手に子供が成長していく、そんなおしゃべりをやってみませんか。ということで私からの春のお知らせでございました。今回はですね、匿名でお名前いただかずに入力することができますので、呼ばれたいお名前、ニックネームを入力の上、ぜひとも私に教えてください。最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。